医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週はカプセル内視鏡の普及状況と今後の展望、日本カプセル内視鏡学会の役割について、日本カプセル内視鏡学会理事長の寺野明さんに伺います。
まずカプセル内視鏡の現在の普及状況はどうなっているんでしょうか。
主には小腸のカプセル内視鏡なんですけども、最近は大腸カプセル内視鏡が出てきました。それ以前に食道のカプセル内視鏡も出たんですが、食道の方はあまり普及していません。あまりに通過するスピードが速すぎるということもあって普及していません。胃の方はまだできていません。小腸のカプセル内視鏡はかなりの普及度でありまして、これは非常に診断しにくいところであるということで一番貢献していると思いますね。これはもう日本でも数万の単位で普及しています。大腸内視鏡に関してはまだ出て2年くらいですので、まだ普及度はそれほど高いものではないですけども、結局はこの大腸内視鏡が大きく大腸がんの診断のために役に立つので普及すると思っています。今は何千例というレベルですね。
一般には患者さんが飲み込んで排泄するまでの間に消化管の内部を撮影する小型の機材と非常に単純なイメージを持たれているんじゃないかと思うんですけれども、より詳細には具体的にどのような機能があるんでしょうか。
これはですね、カプセル内視鏡の利点でもあり欠点でもあるところを説明しないと難しいんですけども、利点という意味では非常に非侵襲的で、飲むだけですから仕事しながらでも検査ができるということで非常にいいわけなんですが、ただ問題点としてはですね、いろいろございます。それは後ほど述べますが、やはりイメージとしてはですね、普通の内視鏡と変わるものではないんですね。ただ初めはちょっとイメージングがあまり良くなかったんだけれども、最近はだいぶ開発されまして、画像そのものは通常の内視鏡とほとんど変わらないというぐらい優秀なイメージになっています。ただその他にどういう機能があるのかという問題なんですけども、これは大きな問題としては、本来ならばやっぱりがんの診断などには生検というものが必要ですよね。生検で組織を取らなくてはいけないということなんですけども、それはできません。それに代わるものとして色素内視鏡ファイスという名前なんですけども、それを使って色で診断するというふうなことをやっています。それからまたそのカプセル内視鏡の通過度によって腸管の通過速度というものが測定できますから、いわゆる機能性の胃腸疾患にとっても非常に役に立つような面がございますね。
これはどのようなテクノロジーを応用したものなんでしょうか。
これはですね、面白いんですね。もう今から言うと35年前になるでしょうか。イスラエルのイーダンという先生が考え始めたんですけれども、このイーダン先生は実はドクターではないんですね。ミサイル学者なんですよ。で、ミサイルの先端の機能ですね、それを応用して他の医師とお話している間に、小腸が今見ることができないということで何とかならないかということで、そのミサイルの先端の探索機能を応用して20年かけて開発したものなんです。本来ならば日本で開発すべきものなんでしょうけど、実際はイスラエルで開発されました。ただその中は大変複雑なものです。レンズはもちろんあります。バッテリーもありますし、アンテナもありますね。そのちっちゃなカプセルの中にいろんな機能が入っているんですが、そのうちの6割ぐらいが実は日本で作られたものなんですね。ですから本来ならば日本から発信したかったというようなものです。
実用化するにはいろいろな課題があったのではないかと想像しますけれども、具体的にはどのようなことがございましたでしょうか。
まず第一はですね、飲むこと自身は非常に簡単なんです。で、小腸に関しては飲みさえすればいいということで、術前の処置も必要ではほとんどないということなんですけれども、実際今度はこれをですね、大腸に応用するというところに大きな問題が生じてきました。小腸の場合の問題点は、一つは滞留といって、クローン病などに狭窄があるという場合には、完全な閉塞でなくてもカプセルがそこでとどまっちゃうんですね。そこから先進まなくなってしまう、そういう例が時々あるものですから、これが非常に問題となりました。 ですけど現在はパテンシーカプセルというカプセルで言うなればダミーなんですが、それを使うことによってこの点は解決いたしました。で、問題は大腸のカプセル内視鏡が登場したことによっていろいろな問題が出てくるんですが、大腸の場合はやはり小腸と違って術前処置が必要なんですよ。やっぱり便が中にあったんじゃ見えないですからね。これは普通の内視鏡、大腸内視鏡と同じことで、やはり大量の薬を使わざるを得ないということなんですね。これがまあ一番の問題点です。今もまだ解決していません。それだけの全処置するならば普通の内視鏡でいいじゃないかというふうな議論も当然出てくるわけですね。それから問題点としては、その他にはですね、健康保険の適用の問題というのがありまして、かなり制限されてるんですよ。実際には普通の大腸内視鏡ができないとか非常に困難だとか、あるいは手術などによって癒着で大腸が狭窄しているというような例に限るというふうな添付文書がありまして、これが普及にかなり妨げになっているということで、これはまあいずれ改善してもらいたいというふうに思っています。まあ問題はまあいろいろあるんですけどね。もう一つの問題は、この結果を読影するのが結構大変なんですね。今バッテリーがだいたい8時間から10時間ですけど、その間に5万枚から10万枚の写真を撮ってくるわけです。で、それをどういうふうに解析していくか、これはいろんなソフトで現在30分から1時間ぐらいでなんとか結果が読めるようになってきましたけれども、この点が医師にとってはかなり負担になっていますね。ですから患者さんにとっては大変便利なんですけど、医師の負担が増えているということは事実なので、これは我々の日本カプセル内視鏡学会におきましてですね、読影技師、まあ看護師さんが中心になりますけども、読影技師を養成すること、あるいは認定医師を養成すること等によって何とか解決しようと、まあ努力をしているところです。
まあいろいろ課題はありますけれども、患者さんにとって、そしてお医者さんにとって非常に利点の方が大きいということ
と私は思っています。そうでないとカプセル内視鏡の意味が実際ないんですけれども、やっぱり何といってもですね、非侵襲的という言葉で表されるように、患者さんにとっての負担が非常に少ないということは確かですし、特に大腸内視鏡というのはやっぱりお尻の方から内視鏡を入れられるというのは特に女性においてはあまりありがたくない話で嫌われるものですから、どうしても大腸内視鏡検査というのが普及しないんですね。便潜血検査などが健康診断とか、あるいは人間ドックでされていますけど、それを陽性でもなおかつ検査を受けない人がかなり多いんですよ。で、結局は早期大腸がんの時に見つけられないで進行してしまってからというふうな例が多いので、そういう意味から言うと、こういう患者さんにとって負担の少ないカプセル内視鏡を使うことによって、そういう便潜血反応が陽性の人たちの全てを検査できれば非常にいいんじゃないかなというふうな感じを持っております。
寺野先生は我が国にカプセル内視鏡を導入されたパイオニアですけれども、この先ですね、どのような進化を予測あるいは期待なされているでしょうか。
そうですね、もう15年前になりますでしょうかね、独協医科大学にカプセル内視鏡を導入していろいろ治験をしましたけれど、初期の段階として小腸内視鏡をカプセル内視鏡を認可する、あるいは保険収載するということにものすごく時間かかったんですよ。国際的に非常に遅れを取ってしまったんですけれども、まあ、次の大腸内視鏡の時には国際的にもトップですごい迅速に認可されましてね、そういう意味ではすごく良かったなというふうに思っております。ですからカプセル内視鏡は日本において国際的なレベルで遂行できるような状況になっています。で、確かに苦労はしましたが、こういう形にやって若い医師たちとか技師たちが関心を持ってくれているのは大変ありがたいと思っています。ただ問題はたくさんございましてね、まあ、一つはさっき言ったように診断には役に立つんだけど、治療に役にまだ今のところ立たないということで、今は消化管、食道、胃、腸の早期胃がんというのは内視鏡で治療するという時代になりました。で、それにカプセル内視鏡は直接貢献できないという点が非常に大きな問題だと思います。ですからやっぱり現在のカプセル内視鏡の応用範囲というのはやっぱりスクリーニングということで考えざるを得ないので、そこで見つけたものを通常の内視鏡、 あるいはダブルバロン内視鏡という特殊な内視鏡もありますけど、そういうものを使って治療するというきっかけになるということが一番大事でしょうね。
治療に直接役立てるには外部からコントロールできる機能が必要だということなんでしょうか。
はい、それも一つの大きな問題で、今これはかなり具体的に進んでいると思うんですけども、現在のカプセル内視鏡というのは自然に胃とか腸とかの前導運動によって進んでいくような形なんですね。それがですから我々の思う通りには操作できないということなんで、もし異常があったらそこを何度も何度も写真撮ったり、あるいは将来治療できたりしたりするためには、そういう操作性というものの工夫が必要なんですよ。それがまだできていないと。しかしこれはですね、比較的早い時期に可能になると思っています。
まあ、冒頭のお話に戻りますけれども、寺野先生ご自身がカプセル内視鏡というものがあるというふうに初めてお知りになった時、どういう印象をお持ちになられましたか。
もう15年前になりますけれども、アメリカ消化器病学会でそれを知ったと。で、同時にネイチャーという雑誌に報告があったということで、正直びっくりしました。世界中がびっくりしたんですね。で、まあ先端医療の典型的なものとして扱われることになっていくわけですけれども、これはやはり今までの伝統的な内視鏡とは全く違うコンセプトで発明されたものなんですね。その点は非常に感激しましたね。これは大きな内視鏡を世界における革命だと私は思いました。本当に興奮しましたけど、時間経ってみるといろいろと解決すべき課題も多いもんですから、もともとの発明はイスラエルだったけれど、その他のさっきの操作性の問題とか、あるいは治療への応用は、ぜひ日本の方から発信したいというふうに思っています。
それでは理事長を務めておられます日本カプセル内視鏡学会の今後の取り組みについてお聞かせください。
日本カプセル内視鏡学会というのはもともと研究会としてスタートしました。カプセル内視鏡が認可されるの時間かかっていた時代に作ったものですけど、これが学会に発展して、これは世界で唯一のカプセル内視鏡学会なんですね。ですから世界的にも注目されています。ですから注目されているという限りにおいて責任もあるということですので、今言いましたような操作性の問題とか治療への応用とか、それから大腸内視鏡の全処置の問題とか毒への問題とか、そういう問題を解決していく唯一の学会ですので、ぜひともですね、特に若い方、若い先生たちにお願いしたいことは、オリジナルなものとして我が国からこれをぜひ発信してほしい。これが日本カプセル内視鏡学会への私の期待です。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話は日本カプセル内視鏡学会理事長の寺野明さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。